どんなもんや、 もんや。
どうもとの、どうもとつよしです。どうも、どうもどうもどうも。さあ、今週は、何ですか、でも前回となんか違うんじゃないですかみたいな顔をされましたけど、こういうのをなんかもう決めてる時点でなんかもう未来がないですよね。うん、そうそう、これこれ来た来たじゃないんですよ。やっぱりあの受け取る側も、うん、なんかもう自由でいいんですよ。うん、なんだったらもう堂本の堂本剛ですってもう言わなくてもいいぐらいですよ。堂本の堂本剛です、どうもどうものですから、もう DDDD。 さあ、今週もですねって入ってもいいぐらいですよね。頭文字だけ取ってこの30分間の貴重な中で何の話してるんですか。全くいらないですよ今の話。メッセージ読んでくださいよ。困りました。さあ、4月も半ばでございます。そろそろ新しい学校、そして社会じゃない違いました。そろそろ新しい学校、会社がね始まった人、新しい環境での生活が始まった人も少し落ち着いてきた頃なんじゃないでしょうかというふうに言いたかったわけでございました。今回の放送、私堂本剛はですね誕生日迎えておりまして、最初の放送になります。私4月10日が誕生日でございまして、47歳になりました。はい、いやーもう感覚的にはよくわからないです。自分が今47だというこのなんか感覚が、50歳が近づいているというこの感覚ですけど、本当にもうなんだかもうなんでしょうね、この30歳になった時もそうやし40歳になった時もそうなんですけど、もうちょっと なんちゅったらいいかな、なんかあったんですけど、この40代の後半はなんかピンとこないっていうのが正解な気がするというか、全然ピンとこないですよ自分が47みたいなことが。ちょっと全然本当にピンとこないなと思って生きておりますが、これからも自分らしく日々を重ねていこうというふうに思っております。さあ、この番組が始まったのが2人がね15歳の時なんで、その時から聞き続けてくださっている方どれぐらいいらっしゃるんでしょうかという、我こそは一番長く聞いてるよというね自信がある方、そんな方はぜひ熱きメッセージをメールでも送っていただけたらというふうにも思いますけど、本当に、長い間やってますねこのラジオもね。うん、この調子でずっとやってますけれども、まあ最初はねかなり元気100倍でやってましたけども、それはやっぱりもう40代になるとねこれぐらいの、まあ、貫禄をね持ちながらやっぱやってたりはしますよね。うん、貫禄がもう何でしょう、夫となってあの皆さんのねスピーカーから聞こえてると思いますけど、何だったらもうあまた貫禄始まったなぐらいの感じでね、このもうラジオを貫禄と置き換えてね、聞いてくださってるかなっていうふうに思いますけど、もうねまあ、皆さんにねこんなこと言うのも本当に申し訳ないですけど、毎日忙しいんですよ本当に。やることいっぱいあって、頭切り替えてねいろんなエンターテインメントを生み出してますし、楽しませてもらってるんで、こちら自身私自身も、ね、やっておりますけど、そうしますとねなんかやっぱりこの自由に喋ってください、 エリアに来るとですね、こういうちょっと疲れてるときはこういう風になっちゃうなっていう。でもこれもまたテレビとかではねないと思いますから、このラジオさっきも言いましたけど貫禄ならではのね、ものだと思いますので、こちらもうまみと思いながらぜひ食べ放題、食べていただければと。おかわり自由です、どうぞよろしくお願い申し上げます。さあそれでは、堂本のどんなもんや始めます。
진짜로 같아나?
너나 뭐야. 何でも今夜の普通歌美人。さあ、千葉県のおじゅりんこさんです。先日松岡くんの YouTube チャンネルを見ていたところ、松岡くんがこれまでの先輩後輩の曲の中からキュンとする楽曲のお話をされておりましたと。俺のナンバーワンソングなのは、あえてキンキと言いますけど、堂本の愛の塊。あれはやばい。あのメロディーは超震えた。あれは名曲。初めて聞いた時は、ブルったもん。あの曲調が好きと大絶賛されていました。酔った時にも歌いたくなるそうですが、ふわりが難しいとおっしゃっていましたので、ぜひいつの日か松岡くんと美味しいお酒とともにご一緒にカラオケで愛の塊を歌っていただきたいです。そのご報告がお聞きできる日があれば、あちらこちらの人々が震えると思います。いえいえ、そりゃ震えちゃうでしょう。いや、それは震えちゃうな。待って、松岡くんと、そうですね、ご一緒する機会、最近はそんなになかったですからね。でもこうやって曲名を上げてくださっていること、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。本当、いや、緊張するやろな、いつかその歌わせていただくようなこととかがあると。先日あの木村さんと愛の塊歌わせていただきましたけれども、こういう緊張の仕方あるんやと思って、あの自分が先輩方のお歌を歌わせていただくときとか、まあ音楽番組ね、まあ自分のやっぱ楽曲じゃない楽曲を歌わせていただくっていうのはすごい力いるんですよ。あの勇気もいるんで、だからいつも緊張してたりするんですよ、そういう時もね。してるんやけれどもですよ。してるんやけれども、その逆があったんやっていう。木村さんに自分たちの曲歌ってもらうんという緊張が走るというね。そういうちょっとこともございますね。長く続けておりますと。でも本当に幸せな時間でしたし。貴重な体験させていただきましたし、本当にお言葉もたくさんいただきましたし、本当に嬉しかったな。この愛の塊を書いてよかったですね。本当に昔の自分にも伝えたいです。こんなに皆さんがいろいろ絶賛してくださるよって。本当にね、何度も言ってるけど、こんな曲に成長するとか思ってなかったから、本当不思議な気持ちでいっぱいですけれども、こうして愛の塊を愛してくださる方本当たくさんいらっしゃるので、これからも自分たちもね、丁寧に大切に歌っていきたいなというふうに思っております。さあ、ラジオネームエリーさんがですね、気象庁が最高気温が40度以上の日の名称に関するアンケートを実施していましたと。これも40度以上ってもうそろそろ仕事を停止する日として認定した方がいいんじゃないかなっていうぐらい、ちょっと体に良くないですよね。今は25度以上の日が夏日、30度以上が真夏日となると、で35度以上が猛暑日と決まっていると。でも最近40超えるやんみたいなことが当たり前になってきたので、40度以上の日についても新たに名称を定めようと。でアンケートでは13項目から選べるほか、自由に、言っていいよという。剛くんならどんな名前つけますか。選択肢の候補が炎暑日、炎ですね、もうで原暑日、厳しい、人暑日、人暑日ね、熱暑日。熱暑日嫌ですね、なんか。熱調理みたいで。なんか、熱暑日って何やろ。なんかもうスッと来ないですね。超猛暑日。ああ、超猛暑日とかなんかシンプルですけど。 で、激しょび、あ、激ね、激しょびもなんかちょっとびし、なんか違うな、びっしょりみたいな。酷しょび、ひどいね、酷。うん。生しょびっていうのが、まあ、盛るという字、繁しょび、繁殖の繁。激しょび、あ、違う、激しいの激しょび。極しょび、大しょび、烈しょび。どれでもいいですけどね。僕が決めなきゃいけなかったら僕が決めますけど、それは。もう決めて、もう絶対っていうお仕事来たら、それ決めるんですけど、これ僕が決めるお仕事じゃないし、でもなんか、炎暑日って、そのなんか炎みたいなやつじゃない方が良くない？なんか、怖い話しますけど、これ45度超える日出てきた時に、って考えたら、無難なのは超猛暑日。未来を見据えて。うん。でもそうすると超超猛暑日みたいになってきちゃったりとかする可能性もあるから、ちょっとリズムが跳ね出しちゃって、踊り出したくなっちゃう可能性が出てくるから、酷暑日とかもいいんじゃない？ひどく暑いよね、みたいな。酷暑日、極暑日。これね、皆さんも一回言ってみてください。ずっと言ってるとね、なんかわかんなくなっちゃうんですよ、これ。シンプルに暑いっていうのはどうですか？あんだけ何暑日って言ってたのに、夏日、真夏日、猛暑日、暑い。もう3文字で3文字で言ったるのどうすか？決めました。はい、それでいきましょう。暑い。私は40度以上、最高級40度以上ですよ、今日は暑いですよ。これぐらいのシンプルさで言ったらいいんじゃないかなと思っております。さあ、ここで一曲聴いていただきましょう。5月5日にリリースいたします。5月5日は、私たちね、浩一くんと私、野本剛が初めて出会った日で、まあそういう、まあ、大切な日です。その大切な日にリリースいたします。堂本の最新シングルとなります。こちらまたね、聞いてください。
れるシンクロ確かな愛は封じ
剛のフィッシング天国。さあ、ラジオネーム童話さん、魚好きの剛さんにぜひ知ってほしい。海産総選挙という熱いイベントが北海道で行われましたよと、町を代表する海産物が本物の選挙さながらにポスターを作り人気投票を行います。先日行われた第4回では、またしてもホタテが当選し V4 を達成したということです。剛さんならこの海産総選挙、どの魚を立候補させたいでしょうか。またもし剛さんが魚側の対策本部長だとしたらどんなキャッチコピーでプロモーションしますか。あー、なるほど。あー、でもこれは、あー、なるほどね。まあ私はね、ホタテ好きですけど、僕はアンコウをしたいですね。僕はちょっと流線系の魚とかよりも、まあ、その根魚ビジュアルが好きなんで、このアンコウで、しかもアンコウはね、コラーゲンが豊富で、アンコウ鍋も美味しいですよ。アンコウの季節だなぁと思って、アンコウ鍋があったらね、絶対食べるぐらい好きですけど、まあ、なんか選挙っぽい感じでやってますね、これね。泳いで泳いで泳いで泳いで泳いで参りますっていうマスの長いですけどね、ちょっと泳いでが 1,2,3,4,5 回あります、泳いでが。でその後に泳いで参りますということでございますけれども、これはタコとイカが合体タコイカ連合、いいっすね、かっこいいっすね。なんかこういう仕事もやってみたいな。キャッチコピー考えたり、やるんですよ、いろいろ。このアングル決めたり配色決めたりするっていう、面白いですかね。その人の思いを、楽曲で言うと楽曲提供みたいな、こういう歌詞でこういう曲調でお願いしますって言われたものを、まあリアライズするっていう、それの広告版じゃないですけど、面白そうやな。でも僕はなんかキャッチコピーというか、そのあんこを好きなんで、あんこをなんか前に出せるようなキャッチコピーでいけたらいいですけどね。って言いながらも何にも浮かばないですけどね。びっくりしました、今自分でも。なんか出てくるやろ、一個でもと思ったけど、何にも浮かばないです。京都府のじゅんさんですね。 4U の福ちゃんが昔、つよしくんと釣り堀に行った時に、つよしくんから一人だけルアーを買ってもらったという話をしていました。つよしくんはそのルアーでたくさん釣ってたけど、自分は当たりはあったけど釣れなかった、だから下手くそだったとのこと。剛君はそのこと覚えておりますか。ちなみに福ちゃんはまだそのルアー家にあるって言ってましたよって。そうなん、あれかな、その福ちゃんだけに買ってあげたというよりかは、ルアーが多分ラインが切れちゃってルアーがなくなっちゃってみたいなことなんじゃないかな。それでショップに行って、その釣り堀内のショップに行って、このルアーが当たるからこれじゃあ買ったるわっていうことをしたような気しますけれども、嬉しいな、そんな風に 釣り方教えたけどね、うん、これぐらいの感じのこのスピードでこうしやとかっていろいろ、あの時も楽しかったな、みんなと釣り行って、でその後食べてみんなで帰るみたいなしたけど、あれもう何年前やろ、15年ぐらい経ってそうな気もするけど、僕がなんかあのなんていうんですかね、先輩っていう感じが、僕がもう本当に下手くそで、だからなんかじゃあ俺がおごっとるから飯行くか、ありがとうございます先輩みたいな、なんかそういう感じが本当できないから、これ奇跡なんですよね、なんかこの 4U となんか釣り堀行くっていう流れができてる、なんでこれできたんやろと思って、ちょっと不思議なぐらいですけど、でも最近後輩くんとご飯行ったりとかするのは、あの声かけてくれるんで、もういいよって、多分遠慮してくれてたんですかね、なんかわからないんですけど、で、あこの人もご飯行ったんやとしたら僕も行きたいなって思ってくれて、勇気を出して声をかけてくれて、そこから実現しているってことなのかなみたいな感じはありますけど、はい、そっか、福ちゃんまだ持ってくれてんねんな、嬉しいな、うーん、またね 4U ともなんかどうでもいいなみたいな時間過ごしたいですね、この子たちも本当にね、みんないい子たちですからね、皆さんもね引き続き応援してあげてくださいね、そしてダンボさん、イカの一種、エゾハリイカのオスのプロポーズの仕方知ってますかと、東大などの研究でエゾハリイカのオスが人間には見えない第三の光を使ってメスをナンパしていることが分かったと、光のねじれを操りメスにだけ見える鮮やかな模様を演出しアピールしていると、さらにイカ墨を使って光る体の色を際立たせることもしていると、あの手この手で異性にアピールするエゾハリイカのオスたち頑張れというメッセージ、すごいね、人間には見えへん光っていうものが存在していることもすごいし、それをキャッチしている人間もすごいですね、技術が、うん、いやこれさってなるとよ、ちょっとあの小一くんみたいかもしらんけど、やっぱりこの僕たちが生きているこの時間軸の中に存在する時間軸がやっぱり同じくあって、1ミリぐらいずれてるだけかもしらんねんけど、それによって見えてないという時間軸があったとしたら、そこに生命体も存在してる可能性あるよねとか、この見えないものがやっぱ存在するっていうことやから、このエゾハリイカのこの光も、もしかしたらそのエゾハリイカには見えてるけど、エゾハリイカから見えてないものももちろんあったりもするやろうけど、エゾハリイカがもし陸に上がってきて、どうもエゾハリイカですっていう人がいたとしたら、エゾ君はあれ今めちゃくちゃ好きな人のことを思い浮かべました、え、なんで、いやなんか胸のところがめっちゃピンクに光ってたんでとか、こんなんがもしかしたらやっぱあるかもしれへんという、そうだから人を好きになることとか人を思うこととか、なんかそういう気持ち、だからそれこそライブ会場とかめっちゃ虹色になってる可能性あるやん、泣いちゃうかもね、空間がもう虹色になってるのよ、それぞれの思いが、なんか好きって形違うやん、思いも色も、だからもう色がもう色とりどりでさ、なんか例えて言うなら何、朝どれサラダみたいな、はあるやん、それそういう感じでふわーってなってたらもう泣いちゃうね、いや僕ペンライトでも もう泣くもん、いつもあれ、みんなもうこれだけは言わしてください、本当あの 僕毎回こらえてる、本当にマジで。でどっかのなんか変な沸点ポーンって入ったらもう良くない、これはあーってなっちゃうのよ。なんかあ泣いちゃうと思って、なんかわーって泣いちゃう。なんで剛くん今泣いたんやろうっていう時が、今後もあると思うねんけど、あのそれ泣いちゃうよあの景色見たらっていう、もうシンプルな理由です。これはみんなありがとうと思って泣いてるんですけど、そうエゾハリイカの見えない光からこんな話にまでなっちゃったことは大変申し訳ないんですけど、朝どれサラダの瞬間もありましたしね、朝どれサラダって言いづらいしとかいろいろありましたけれども、そこは本当申し訳ないですね。そういう、うん、まあ、言ったらだからまあそういうことです。さあ、魚や釣りに関する、メールね、前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレス、どうもとアットマーク JOQR.net、 どうもとアットマーク JOQR.net でございます。お別れショートポイント、今週は神奈川県の湯高さんです。先日スーパーで堂本剛さんの3分で焼けるホットケーキミックスありますかと聞いた。すると店員さんが3秒で焼けるホットケーキミックス、そんなのあるんですかと言った。思わず心の中で3秒で焼けるかいと突っ込んでしまった。3秒で焼けたとしたらもうお腹壊しますよね。焼けてないから、それもうトロトロ返されへんしっていう話ですけど、こちらももう本当にあのなんていうんですか、クリエイターとして入って、あの全部ね全部やりましたんで、パッケージもキャッチコピーも色も配色も形も大きさもで、その製品に関してもね、あの塩味がどうとかいろんな甘みがどうとかやりましたけれども、こちらがもう大ヒット中の大ヒットですよ今。すごいんですよ本当に。なんかホットケーキ俺だけじゃなかったんや、好きやったんっていうぐらいとんでもなく売れてまして、今はい、まだお買い求めいただいていないという方はぜひねお買い求めてください、お買い求めてください。まあまあそんな噛む時もあるでしょう、お買い求めてください、よろしくお願い申し上げます。さあということでございまして、今日はね貴重な何も考えずに喋ってるような貴重なフリーダムな回だったと思いますけれども、皆さんもねなんか人生そんなに考えすぎんでもいいかも、そんな勇気を与えられたような気もしております。また皆さんのいろいろな時間のいろいろな思いをいろいろな形でいろいろな気持ちに、させれたら、させていただけたらいいなっていうふうに思ったり思ってなかったりもします。ということで、皆さんまたお会いしましょう。ここまでのお相手は堂本の堂本剛でした。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノママ、次回4月16日木曜の放送は僕阿部亮平と
ラウルの2人でお送りします。ニューシングルのリリースまであと2週間、今回はどの曲が流れるのでしょうか。
スノーマンのスノママは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください、お願いします。
悲しみにこらえ、
パーティーちゃんのスガちゃん最高ナンバーです。
チャンピオンズの大ちゃんです。
ポッドキャスト QR スガちゃん大ちゃんの上り気味、
なんと3月26日の更新で最終回を迎えました。んで
ー、うわー、ラジオなのに変な顔しているということを軸にしたラジオです今。面白いね
皆さんぜひ聞いてね。
相葉雅紀です。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、毎週金曜日深夜24時スタート。僕、チカさん、ネッキの3人でお届けしております。毎回なんかしら盛り上がってると思います。嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス、金曜深夜24時。